先ほども案内がありましたけれども、今日は、お楽しみのガレージセール&バザーということで、ガレージセールが始まった時からですね、ガレージセールというか、バザーなんですけども、いつも私は何か売るもんがないかなと思って、自分の周りを見渡して、いるんですけども、昨日も、嫁さんと話したんですけど、私の周りに人に売れるようなものが何一つないんですよね。まず、余計なものは何一つないということ、それから持ってるものはみんな使い古したようなものなので、皆さんに、喜んでいただけるものが何一つなくてですね。本当は焼き鳥をすると私は豪語しておりましたが、とても準備をする時間もなくてですね、じゃあ、あなたは何をするのかという要望に決められましてですね、僕は何もしないから何事かと言って、本人はですね、父親たりなんか勉強をしたりしてですね、とてもやっておりましたけども、私は売る方に回るという。皆さんのお出しくださったものがたくさん売れるようですね、今日は終点の寅さんが、長屋の人が代わりですね、ヤクのように立ち位置、ヤクのように立ち位置、色は太くて小さい、私は入れ歯で歯が立たない役目、角は一流でパートナー、私は末期は黒木屋さんで、レミを後ろにつけた名産にください、頂戴でお願いしたら、1万や5000はくだらない品物、今日はそれだけ言ってくださいとは言いません。持ってけ泥棒というね、こういうのばっかり世間に覚えてるから、ちょっと聖書の言葉もちゃんと覚えますね。ぜひ皆さん今日は楽しんで、帰りたいと思います。食べるものはいっぱい食べて、買うものはいっぱい買ってですね、ぜひ売れ残りがないようにしたいと思いますけども、今日は詩編の84編というところを開いてお話をさせていただきました。詩編の84編、詩法の方に85と書いてありますからね、84の誤りではなくて詩編の84編ですね。昨日は話をしておりますけれども、英語礼拝の皆さんの主催でですね、サンクスギリングというアメリカの、お祭りというんですかね、恒例の お祝いの時があるんですけど、ジョンさんといってフォードに勤めた方のお家で、やったんです。でサンクスギリングというと記念と食べるんですね、ターキーを。で、数は数えたかって聞いたら、いや、数えてないって言うんですけど、たぶん70人以上、来られて、一軒の家にですよ、70人来たんですよ。で、マンションなんですけど、フォードの方が借りてる、会社が借りてるマンションで、2階建てなんですね、マンションなんです。マンションの中で2階だって、エレベーター降りたらその家しかないって言って、バカでかい家で、普段は1人で住んでるんですけど、私曲がりさせてくれんかなと思ってますけどね、みんな同じようなこと言ってましたから、そこに、70人以上の人を呼んでて、感謝の、食事をね、したんです。で、感謝の食事でなんで七面鳥を食べるのかなと思ったんですよ。なんか昔、アメリカで、穀物を取ったりして、収穫があった後でですね、なんかインディアンの人とアメリカの人と一緒に食事をしようかなと思ったら、何も食うものはなかったら、なんだけども、七面鳥がそこを通りかかって、運悪くそいつが食われちゃったという というふうに私は聞いたんですけど、本当かどうかわかりませんけど、また神田さんに聞かなきゃいけないです。まあ、日本では、今日は、勤労感謝の日ということになっておりますけれども、まあ、私たちは別に、勤労感謝の日じゃなくても、あの基準じゃなくても、年がら年中、神様に感謝を捧げるものでありますが、今日の84編をお読みしたいと思います。84編。最初から最後まで読ませていただきます。死者のために、ミテトの調べに合わせて、コラの子たちの参加。万軍の主、あなたの住まいは、なんと親しいことでしょう。私の魂は、主の大庭を恋したって、耐えるばかりです。私の心も、身も、生ける神に、喜びの歌を歌います。スズメさえも住みかを見つけました。ツバメも、ひなを入れるし、あなたの祭壇を見つけました。万軍の主、私の王、私の神は、なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたえています。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの王子のある人は、彼らは涙の谷を過ぎるときも、そこを泉の湧くところとします。はじめの雨もまたそこを祝福でおります。彼らは力から力へと進み、シオンにおいて神の御前に現れます。万軍の神主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。神よ、我らの盾をご覧ください。あなたに油注がれた者の顔に目を注いでください。まことにあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは、むしろ神の宮の門口に立ちたいのです。まことに神なる主は太陽です。盾です。主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに良いものを拒まれません。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼するその人は。この歌を作りましたのは、コラの子たちというふうに書いてありますけれども、コラという人は、モーセがイスラエル人を連れてエジプトを出て、行きましたときに、モーセに反逆をしてですね、その一族郎党が神の怒りに触れて、滅ぼされてしまったそういう人たちなんですけれども、そのうちの何人かが、まあ、生き延びたわけです。で、その生き延びた人たちがそれから数百年経って、ダビデに、寄って神殿の門営ですね、門番に任命をされました。で、彼らは、まあ、それぞれにも、まあ、名前はあったと思うんですけれども、みんなコラの子たちと呼ばれたんですね。それは彼らの先祖が昔神様に反逆をして滅ぼされしたのではあったけれども、神の怒りは長くは続かない。やがて神は許して祝福を与えてくださるということを、まあ、彼らの存在そのものが証しをしていたわけであります。しかし神殿に近づいて、その門のところにはですね、必ずこの人たちがいて、そこでこの例えば84編を歌っているわけですね。こう教会に来るときに賛美の音が聞こえるとですね、ああ教会に来たなっていう感じがしますよね。そしてなんとなく、まあ、それまでいろいろ考えていてもですね、賛美の歌が聞こえてくると、ああ最初の礼拝というところに来れたんだなっていう気持ちになりますけれども、まあ、それと同じようにですね、まあ、彼らは、まあ、門番をしながら、神様を賛美して、そして来る人たちを迎えていたわけであります。で、そのコラの子たちが作った歌がこの歌なんですけれども、この歌のポイントは神殿にあります。神殿というのは神様を礼拝する場所として、もともとはですね、神がユダヤ人に作らせた幕屋といわれる移動式のものがあったんですけれども、 神の使徒ダビデとその息子ソロモンの熱意によって、エルサレムのシオンの丘といわれるちょっと小高い場所に、作られたものである。まあ日本で言えば神社みたいなものですけれども、しかし、ユダヤ人にとっては神殿というものは、ね、この一箇所しかありません。他にはどこにも作ってはならないというものでありまして、そこで、何が行われていたかというと、そこには祭司がおりまして、まあ、ご存知の方多いと思いますけれども、要するにその神殿の中心の出来事というのは何かというと、生贄を捧げる場所であった。罪を犯したならば生贄を捧げて、羊や牛やまた鳥や、まあ、強いと言われる生き物を殺してですね、それを燃やす。そのことによって、まあ、その人の罪が贖われる、まあ、自分の代わりに鳩に死んでもらう、羊に死んでもらう、ヤギに死んでもらう、牛に死んでもらうということでですね、その罪を神様が許してくださるという、その祭儀が、儀式が神殿で行われていた。ですからユダヤ人にしてみれば、この神殿というのはですね、唯一、まあ、彼らの罪を許してもらったり、また神様に捧げ物をしたり、神様と交わったりすることのできる場所であった。他でそういうことをやっちゃいけないんです。でその他でやってしまったためにですね、この歌を作ったおそらく数百年のうちにイスラエルは滅んでしまうんですね。神様に裁かれて、バビロンに捕囚に連れて行かれるわけです。あちらこちら好きなところで生贄を捧げたり、好きなところで礼拝をしたために神の怒りを受けてしまうわけですけれども、まあ、この時にはエルサレムの神殿は非常に大切な場所で、そして唯一の礼拝の場所であったと思いますけれども、でさらに言えば今でもこのユダヤ人は、神殿を建てたいと思っている。で、エルサレムの写真とか映像とかをご覧になった方は、エルサレムってすぐに思い浮かぶものがありますよね。金のドームありますよね。金のドームと銀のドームがあるんですけど、大きな金のドームのあるところ、あそこにもともと神殿があったんです。ところが今はあの場所はですね、イスラムのモスクになっている。で、イスラエルが建国をした1948年にもにですね、まあ、あの場所をともなんとか手に入れようとしてイスラエルは戦争したんですけれども、まあ、結局手に入れることはできないで、イスラエルの首都でありイスラエルの領土であるにもかかわらず、あの神殿のあるところだけはこのイスラムのモスクが建っているんですね。イスラエル人はとにかくあそこに早く神殿が欲しいと思っている。この頃と全く状況が変わってなくてですね、あそこに神殿を建てて、あそこで旧約聖書に言われている生贄を捧げたいと今でも思っている。で、前の首相ラビンさんでしたかね、は CLO といろいろディールをやって、こう手に入れようとしたんですけれども、まあ、志半ばで暗殺されてしまいましてね、今度の首相、ネタニヤフさんですか、は、まあ、武力で、恐らく取ろうとしてるんじゃないかとか言われておりますが、本当にどこがいいか分かりませんけれども、ユダヤ人にとって、この神殿、そして神殿を建てるあの場所というのは、今でも神聖な場所ですね。なぜならば、あそこが唯一、神様に出会う、唯一罪を許していただく、生贄を捧げることのできる場所であるから。だから日本人が年に一回お宮に、お参りに行くとか七五三に行くとか、そこらにあるような祠や社や神社とはそういうものとは全くニュアンスが違う。どこでもいいから行ってればなんかいいことありそうだとかね、そういう感じですけど、日本人の場合にはそうではありません。もう唯一絶対の神にお会いすることのできる場所である。で、例えばイエス様の時代に、神殿はちゃんとありまして、 その頃のですね、このエルサレムのなんか社会科の授業みたいなのあったんですけど、あのこの下は見えにくいかもしれませんが、ほとんど見えませんので、なわけわからないので、あの今のエルサレムの写真なんですね、これ。で、ちょっとちらっと見えてる、あそこが真のドームで、この手前にあるのはこの城壁なんですけれども、この上はですね、これがあの新約時代のエルサレム、イエス様の時代のエルサレムの様子です。それでイスラエルという国は面白くてですね、中東のあの辺は全部そうなんですけれども、石造りの建物、建造物であるがために、作ってですね、ダメになるとすぐ壊して、そのまままた上にどんどん作っていくんですね。そのために町がどんどん町の標高が高くなって、丘になっていくんです。それをテルっていうんですけど、テルアビブっていうとこがありますよね。あれはアビブの丘という意味なんですけどね。で、エルサレムも全くその通りで同じでありまして、だから現在のエルサレムの地面の高さっていうのは昔より何十メートルも高くなってる。で、掘るとですね、その何メートルか掘ったところはその500年前のエルサレムであって、さらに掘ると1000年前のエルサレムであって、さらに掘ると2000年前のエルサレムというふうになってるんですよね。ですからイエス様の時代のエルサレムの様子も完全に復元できるわけです。そのまんま残ってますので。で、ここにあるのが神殿です。で、これもエルサレム、イエス様の時代ですから、例えばイエス様が裁判になったカヤパの家であるとか、最後の晩餐をされた家の場所であろうと思われるところとか、ヘロデの宮殿とかですね、ある学者はここだろうと言ってるゴルゴダの丘、ここもじゃないかなと言われて、ゴルゴダの丘の場所はっきりしませんけれども、まあ、いずれにしてもここが神殿で、で、大きく外側に城壁があります。で、ここから中が神殿の領域なんですけれども、外側の庭が異邦人の庭と言われるところで、異邦人でユダヤ教に改宗した人が入ることができるんです。で、その中がもう一回壁があってですね、で、このセンターの門が美しの門と言われるもので、ペテロが足並みの人を癒したんですね。で、ここから中に入ると、ここに、あるのがですね、婦人の庭ということで、女性はここまでしか入れないんです。で、そこから中に入るところは、ここが一番神殿の中心で、ほとんど見えないかもしれませんが、小さな近しいところがあるのが、生贄を捧げる場所。で、その向こうにあるここの建物が、聖女、死聖女と言われるところで、ここに契約の箱が置いてあったりするんですね。で、コラの子たちはおそらくこのどっかの門ですね、羊の門とか牛の門とか、そういう門のところに立っていて、だから入っちゃいけない人が入らないように、バンをしているわけです。だ、敵が来た時にやっつけるというんじゃなくて、入っちゃいけない人が入らないようにバンをしている。そして来た人を迎え入れる。そういう、働きをしていたわけでありまして、そこに、ですね、そうですね、ユダヤ人が年に一度行ければ幸せでしょうかね。行けない人はもっと、それこそ、一生に一度ぐらいしか行けない人もいたかもしれませんけれども、巡礼に行くわけです。お祭りがありましてね、お正月は中国の祭り、それに続く仮、種入れのパンの祭り、それから五旬節とか、仮用の祭りとか、プリムの祭りとか、いろいろお祭りがあって、そのお祭りの度にですね、お祭りを狙って、みんなこの神殿に巡礼に行くわけです。その巡礼に行くとですね、門のところにコラの子たちが待っていて、この賛美を歌って、みんなを迎え入れると。こういうことが起こっていたようでありますけれども、最初に言いましたように、この神殿というのは、ユダヤ人にとっては唯一神を礼拝することができる場所であったので、彼らの信仰の中心であって、彼らにとっては、いかなる場所にも変えがたい場所であったようです。そのことがこの歌の中にまず最初に読み込まれているんですね。万軍の主、あなたのお住まいは何と親しいことでしょう。私の魂は主の大庭を恋したって耐えいるばかりです。あなたのお住まいは神殿でありますね。で、主の大庭というのがさっきありましたが、神殿の一番中心的な場所のことを指すわけですけれども、恋したって耐えいるばかりだ。耐えるというのは、気絶するということでしょうか、 もう神殿に行きたくて行きたくてしょうがなくて、そのことを思うとですね、もう気絶するぐらいに神殿に行きたいという言ってるんですね。とても我々が理解できないような感覚ですけれども、それぐらいにやはり神殿というのがユダヤ人にとっては大きな意味であった。まずならばそこでしか神様を礼拝できない。そこに行かなければ罪は許されないんです。罪を犯してもそこに神殿に行って生き命を捧げないと罪は許されないので、もうとにかく普通に生きてればいろんな罪を犯していくわけですよね。だから早く神殿に行って罪を許してもらわないと死んだ後神様のところ行けないという気持ちが強いわけです。だから3節からは、スズメさえも住処を見つけました、ツバメも雛を入れるす、あなたの祭壇を見つけました、万軍の主よ、私の神よ、なんと幸いなことでしょう、あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたえていますと言って、神殿に住んでる人が羨ましくしょうがないということを言ってる。で、スズメやらツバメもですね、そこに巣をかけて、住むことが許されてる。あ、いいなあ、俺もツバメになりたいな、スズメになりたいな、そしたら、あの神殿の、軒先に巣を作って住めるのになと思ってるわけですよ、ね。で、この教会の駐車場にもツバメの巣があるんですけどね、つい2、3日が壊れてしまって、であれ子供がいつ投げて壊すんかなと思ったらそうでもないんですね。あれね、自然に壊れるみたいですね。で、来るたびにあれ補修して、もう3年目か4年目になるんですけど、まだあそこでヒナは帰らないんですね。あそこに卵を産んだ形跡はありません。で、どうやらこう、あちこちに巣を作ってですね、で、その土地にふさわしいところに卵を産むんじゃないですか。だから、出入りするのは分かるんですよね。大体梅雨時になると、あ、来たな、今年に来たな。で、まず巣を修復して、出たり入ったりしてるんですけど、まあ、残念ながら、早くね、あそこで卵を産んでくれないかな、よく、ありますけど、ツバメの親が子供にね、一緒に餌をやるのに、子供に見せてやりたいなと思ってるんですけど、そういう光景はまだないんですけどね。来年も来ると思いますけどね。まあでも、ああやってね、巣を作って、教会に巣を作ってるとか、いいですよね。だからあれ羨ましいなと思ってるわけですよ。皆さん教会に住みたいなと思われる方はおられません？私も時々言われるんですよ。いいですね、教会に住んでてね。いつでも感謝の礼拝できて、お祈りもできるしね、聖書も売るほどあるし、教会に住みたいなと。思ってらっしゃる方、どうぞお住みになってください。お家変えましょう。うち住んでいただいたら、いいと思いますので、ぜひ、まあ、私は嫌だって言ってはいないんですけれども、まあ、私自身も、こうして、まあ、教会の中で生まれ育ったものですから、教会に住むことの、幸いというか、そういうものは本当に、感謝をしておりますけれども、まあ、このユダヤ人たちが神殿を使うような意味とは全く違いますね。まあ、ここはこうやって集まって礼拝する場所ですけどね、この建物の中には何の意味もありません。別にこういう立派なものでなくても、プレハブであっても、あそこの河原の、河原で集まっても礼拝ですから、場所には今は関係ありませんけれども、ユダヤ人の場合には何度も言うですけれども、この建物が本当に、慕ってですね、したわけです。十節には、まことにあなたの大庭にいる一日は千日に勝りますって言ってますね。3年生きながらえるよりは、神殿に一日いて死にたいという、それぐらいに神殿を深く思っている。また、私は悪の天幕に住むよりはむしろ神の宮の門に立ちたいのですって言ってますね。悪の世界に住んで、ドロドロとした毎日を送るぐらいなら、宮の門番でずっと立ちん坊でもいいから、そこに立ち、そういう強い思いを持っているわけです。五節からは、今度その神殿に来る人たちに対する、説明というか、その人たちに着目した言葉があります。なんと幸いなことでしょう、その力があなたにあり、その心の中にシオンへの王子がある。シオンというのが、神殿のある丘のことでありますけれども、 先ほど言いましたようにユダヤ人は年に何度か、あるいは年に何度も行ける人はおそらくいなかったでしょうね。遠い人だったら1年に一度行けるか行けないか、当然その間仕事を休まなきゃいけませんしね、蓄えをできるほど豊かな人もおりませんでしたでしょうし、イエス様が12歳の時に水越しの祭りに行かれた話がルカの福音書に出てますね。でイエス様はみんな帰ったんだけどイエス様一人帰らないで神殿でお話ししたって話が出てますけれども、ああやって特記してあるところを見ると、もしかしたらイエス様は生まれて初めて、つまりガリラヤに帰られて初めて神殿に行かれたのかもしれません。そうすると12年経って初めてですね、マリアやヨセフは子供たちを連れて神殿にお参りすることができたということになるわけですね。おそらく普通の人はそうだったと思いますね。10年に一度とか20年に一度とか、本当に爪の先に火を灯すようにして少しずつお金を貯めて、そして、一人で行くのは危ないですからね。強盗がいたりしますから、ああやって親族で集まってみんなで巡礼に行ったものと思われます。で、巡礼に行く人たちのことをここで、歌っているわけでありますけれども、なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあなたの心の中にシオンへの王子のある人は、王子と書いてありますが、英語の聖書はこれはハイウェイと書いてありますね。ハイウェイというと普通に車が通るような道を思いますけれども、意味としてはそういう意味で、彼らは涙の谷を過ぎるときもそこを泉の湧くところでした。涙の谷と書いてありますが、これはもともとはですね、バルサムの木の谷という意味でありまして、これは新海聖書下に注釈がありますけれども、でバルサムの木というのが あるかというと実際はないそうです。むしろ木の汁っていうんでしょうかね、この樹液が、香料になる、そういう木の総称でこのバルサムですの木という言い方があると思いますが、でこの樹液を取るためにですね、この木のあちらこちらに傷をつけてあるので、いつもこの樹液がポタポタ出てるんですね。樹液がポタポタ出てる木なので、いかにも泣いてるように見える。それでこのバルサムの木というのは、涙の木、あるいはこの涙の象徴としてあちらこちらでこの木の中に用いられているわけです。そういう意味でこの新科学聖書は涙の谷を過ぎる時もというふうに訳しているわけですね。巡礼に行くためには、途中にいろいろな障害が待ち構えております。乾燥した、あるいは危険の多い谷を歩かなきゃならない時もあります。どこに行ってもコンビニがあって飲み物が買えるというわけではありませんから、それはそれは大変な旅であったようなんですね。しかし神殿に行こうとしている人たちに対しては、神様はそこに泉を湧き出させてください。また初めの雨もまたそこを祝福で覆いますとありますけれども、初めの雨というのはイスラエルでは2回雨がありますけれども、11月の頃に降る雨で、その雨が降った後で種をまくと。ですからこの乾いた地を潤す雨という意味なんですね。だから神様は、その神殿に来ようとしている人のためには、初めの雨を降らせてそこを潤してくださいということを言っているわけです。また彼らは力から力へと進み、地上において神の御前に現れます。その道中、主に励まされて、力を与えられて、そして、その神殿に行くことができるというふうに、ここでこの巡礼者の与えられる神様の祝福を述べているわけです。今、神殿の話をしてきましたけれども、私たちにとっては、この神殿はどういう意味を持つのか、あるいは我々にとっての神殿というのは何だろうかということを思うわけですけれども、神殿というのは神様に近づくための場所でありますが、私たちにとってはすでに イエス様が、神の御子イエス様が私たちのために犠牲となってくださった。そのことのゆえに、もはや神殿に行く必要はなくなったわけです。イエス様が私たちの罪をあがない、また神様との和解をそのことによって与えられておりますので、エルサレムの神殿に行く必要はありません。まあ、一回は私もイスラエル行ってみたいなと思ってるんですけども、この間も25万4800円で週間の旅行はあるから行きませんかとか言われたんですけど、ちょっとこの間ね、エジプトで、テロなんかもありましたので、まだ遠くまで行けそうにありませんが、まあ、一度は行ってみたいと思ってるんですけども、しかし、その、あそこに行く必要はもはやなくなっているわけですね。イエス様が、私たちのために、唯一絶対の犠牲を捧げてくださって、そして、あの十字架にかかったときに、神殿の幕が破れたと書いてありますよね。つまりあれは神様と人間との境が取り払われたという意味です。だから神殿は、まあ、昔はだから神殿に我々は行かなきゃいけない。だからもしイエス様が来られなければ、イエス様を十字架にかかって死んでくださらなければ、我々はこうして日本で信仰を持っていてもエルサレムに生贄を捧げに行かなきゃいけなかったんです。でも今はもうその必要がない。イエス様が私の我々のために、唯一絶対の生贄となってくださいましたので、言ってみればですね、神殿が私たちの方に来た、神様の方が私たちの方に来てください。まあ、ちょうどクリスマスの時期になりますけれども、クリスマスというのはまさにその日ですよね。私たちが神様のところに行ったのではない、神が私たちの方に来てくださって、そして私たちのところに来て、何か悩みはありませんか、ね、あなたの罪や過ちはどうなってますか、私を背負ってあげましょう、私があなたの祈りを聞いてあげましょう、私があなたのそばに行きあげましょう、インマヌエルなる方イエス様来られましたね。インマヌエル、神が共にいるという、神の方が私たちのところに来て共にいてくださっている。我々の方から一生懸命、神様神様、なんとかそばにいてください、なんとか罪を許してください、どうぞ私の祈りを聞いてくださいと言ってですね、この行く必要はもはやなくなっているんですね。コリント人の手紙の中には、あなた方は神の神殿である、神の宮であると書いてあるんですね。我々のような罪深いものが、であっても、神はこれを神殿と呼び、宮と呼んで、神の清い霊をここに住まわせてくださっているわけです。ソロモンの神殿は、聖書をお読みになった方は分かると思いますけれども、大理石とヒントンレバノン水というですね、もう超一級の建材で、今のお金だと何十兆円もかかるような、そういう壮麗な神殿であったと言われています。私たちの方はというと、もうボロボロで、あちこち、補修だらけで、いつ壊れるかもわからないような、そういうものであるというですね。神様はこれを御子によって清めて、その神殿としてくださっている。神様の方から私たちのところに来て、会ってくださっているわけです。それでも我々の方は、その私たちのところに来てくださって、私たちを主の宮と呼んでくださっている神様に対して、その心がいつも向かっているとは限りません。そういう意味では、ここに確かに主はおられ、主への道はあるんですけれども、その心が主へ、神様に向かっているかどうかということは問われなければならないことだと思うので、しかし、もし私たちの心がシオンに向かっているならば、
雨、主の恵みの雨が私たちの心を潤してくださいます。また、弱り果てる時にも、神様が力を与え励まして、私たちを主の御前に、つまり天の御国に行く時まで励まして導いてくださっているわけです。そういう意味で、 12節に万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう、あなたに信頼するその人はと、こうこの詩を閉じているわけです。あなたに信頼する人、神様に信頼する者に対しては主は今も昔も変わらずその行く道を守り祝福を与えていてくださいます。心の中にシオンへの神様へのハイウェイがあるかどうか、広い道がそこに向かっているだろうかということをこの御言葉を読みながら我々はチャレンジを受けているわけです。向かっている道は別の方に広い道があって、時々神様の方へ向かう横道があってですね、まあ、何かあるとちょっとそっち寄り道して裏路地入っていくお稲荷さんみたいにですね、神様があると、でも本当の道は他にあってですね、そっちを一生懸命やってつまずくとこっちへ入るっていうんじゃなくて、神様の方に向かっているんだと、心の道はそっちへ向かっているんだということがね、主の祝福をいただく大切な鍵となるわけです。その時にはそうであるならば涙の谷もまた危険な荒野も恐れるに足りません。主が私たちを守って祝福してくださっています。84編の5節から7節までもう一度皆さんでお読みして終わりにしたいと思います。5節から7節まで一緒にお読みしましょう。はい。なんと幸いなことでしょう、その力があなたにあり、その心の中にシオンへの王子のある人は、彼らは涙の谷を過ぎるときもそこを泉の湧くところとします。初めの雨もまたそこを祝福で覆います。彼らは力から力へと進み、シオンにおいて神の御前に現れます。アーメン。神様の方に本当に心がまっすぐ向かっているならば、涙の谷も恐れるに足りません。また神様が私たちを励まして、時にかなった祝福を豊かに与えてくださるというお約束であります。また逆に言えば、神様の恵みを私たちが受けていないとするならば、心が本当に神様に一直線に向かっているかどうかということを点検されなければなりません。神様の方から私たちのところに来てくださっておりますので、本当に今うちにある主の宮に当時の人たちのようにこれを恋したって耐えるという、気絶するというようなですね、まあ、そういう思いまで私たちは持つことは難しいけれども、しかし本当に主のもとに行くことは困難であったのに、今私たちはいつでも主にお会いして、いつでも主との交わりを持たせていただいているということの幸いをですね、覚えてまいりたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、心から感謝をいたします。旧約時代の人たちが命を懸けて神殿に詣でて、そこであなたとの交わりを持ちましたけれども、今私たちはどこにいてもあなたと語り合い、また罪を許していただいて交わることが許されておりますことを感謝いたします。神様、私たちの心の道はどこに向かっているか、どうぞ今御霊によって探ってください。私たちの心の方向は何に向かっておりますでしょうか。あなたに向かわず自らの人生の目標や、また当てどもない目標のない 歩みをしておりませんでしょうか。どうぞ今心を探ってください。そして本当に私たちの行くべきところは一つでありますので、神様に向かって心を大きく開いて道を備えることができますように。そして与えられましたこの新しい週もシオンに向かって心の王子を備え、賛美をしながらその道を歩むことができるように。そして涙の谷を過ぎる時もそこに湧き出る泉をあなたによって見せていただくことができますように。また初めの雨のような豊かな潤いが私たちのすべての生活に与えられていることを知ることができるように。またいかなる時、弱る時もくたびれ果てる時もあなたから力をいただいて歩み続けることができるように、どうぞ導いてください。神様が座りました一人一人の方々の上、あなたが共にいてくださるということをどうぞ今心に強く語りかけてください。慰めを与え、励ましを与えてくださるように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖歌を一つ賛美したいと思います。468番、あ、違う、ごめんなさい、486番ですね。486番、聖歌の486番を一緒に賛美しましょう。来たれ友よ、共にイエスの御蔵の周りを、楽しき声もて歌い、めぐらんめぐり歌は歌い進まん、雨つやをさしていざ歌い進まん、シオンの都へ歌を拒む人もあれど、御国の世継ぎは歌はであるべき。恵み深き主なるイエスを歌い進まん、雨つやをさしていざ歌い進まん、シオンの都へ、シオンの山を流れ下る御国の幸なる恵みによくして進む道は楽しきかな。歌い進ま、雨つやをさして歌い進まん、シオンの都へ、涙乾き歌つきざる国へ導く、イマヌエルの道歌い進まん、進み歌わん、 歌い進まん雨つやをさしていざ歌い進まんシオンの都へ。どうぞご起立ください。祝祷いたしましょう。青い子犬が悪は私たちの救い主であるイエス・キリストの苦しい恵みと父なる神の豊かなるご愛聖霊なる神の親しき交わりと慰めが兄弟姉妹と共にまたこの群れに集うすべての方々と共に豊かに伴いますように。アーメン。それでは今日の礼拝をこれで終わります。どうぞ周りの方と握手してご挨拶してください。